ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。それでは本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第1第8章。その時ソロモンはイスラエルの長老たちおよびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々はエタニムの月、すなわち第七の新月の祭りにソロモン王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、祭司たちは箱を担い、主の箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具とを運び上った。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び上った。ソロモン王、そして彼のところに集まったイスラエルの全会衆が彼と共に箱の前に行き、羊や牛を生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、箱の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそうである。箱の中には2枚の石の板のほかには何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトの地から出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブでそこに収めたものである。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。そのときソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこで私はあなたの王様になる宮を、あなたが常しえにお住みになるところを確かに建てました。それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神、主は褒むべきかな。主は御口をもって私の父ダビデに語り、御手をもってこれを成し遂げて言われた。私の民イスラエルをエジプトから連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるために、イスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばなかった。私はダビデを選び、私の民イスラエルの上に建てた。それで私の父ダビデはイスラエルの神、主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたために、あなたはよくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てる。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に着いた。そしてイスラエルの神、主の名のためにこの宮を建て、主の契約が収められている箱のためにそこに一つの場所を設けた。その契約は、主が私たちの先祖をエジプトの地から連れ出された時に、 彼らと結ばれたものである。ソロモンはイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神主、上は天、下は地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口をもって語られました。また御手をもってこれを今日のように成し遂げられました。それで今、イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫がその道を守り私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく人が私の前から立たれないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今、イスラエルの神、どうかあなたのしもべ、私の父ダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。それにしても、神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しください。ある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うとき、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとしてその事情に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。またあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、彼らがあなたのもとに立ち返り皆を褒めたたえ、この宮であなたに祈り願ったなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良き道を彼らに教え、あなたのために相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いもあなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて、許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人のこの心を知っておられるからです。 それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れるためです。またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる港、力強い御手と述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに挑むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎あるものとなりましたと言って、囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの御住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものであるからです。どうかあなたのしもべの願いとあなたの民イスラエルの願いとに御目を開き、彼らがあなたに叫び求めるとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。あなたが彼らを地上のすべての国々の民から区別してご自身のものとされたのです。神、主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから連れ出されたとき、あなたのしもべモーセを通して告げられた通りです。こうしてソロモンはこの祈りと願いをことごとく主に捧げ終わった。彼はそれまでひざまずいて両手を天に差し伸ばしていた主の祭壇の前から立ち上がり、まっすぐ立ってイスラエルの全集団を大声で祝福していった。約束通りご自分の民イスラエルに安住の地をお与えになった主は褒むべきかな。しもべモーセを通して告げられた良い約束は皆一つもたがわなかった。私たちの神主は私たちの先祖と共におられたように、私たちと共にいて私たちを見放さず、私たちを見捨てられませんように、私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令と掟と定めとを守るようにさせてください。私が主の前で願った言葉が昼も夜も私たちの神主の御そば近くにあって、日常のことにおいてもしもべの言い分や御民イスラエルの言い分を正しく聞き入れてくださいますように、地上のすべての国々の民が主こそ神であり他に神はないことを知るようになるためです。あなた方は私たちの神主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならない。 それから王と王のそばにいたイスラエル人は皆主の前に生贄を捧げた。ソロモンは主への生贄として和解の生贄を捧げた。すなわち牛2万2千頭と羊12万頭。こうして王とすべてのイスラエル人は主の宮を奉献した。その日、王は主の神殿の前の庭の中央部を整備し、そこで全焼の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪等を捧げた。主の前にあった聖堂の祭壇は全焼の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪等を受け入れるには小さすぎたからである。ソロモンはこの時彼と共にいた全イスラエル、すなわちレボハマテからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に7日と7日、すなわち14日間、私たちの神、主の前で祭りを行った。8日目に彼は民を去らせた。民は王に祝福の言葉を述べ、主がそのしもべダビデとその民イスラエルとにくださったすべての恵みを喜び、心楽しく彼らの天幕へ帰っていった。と、第8章はここまででございます。非常にボリュームのある1章でございましたけれども、中身がね、濃かったので、全くもって苦にならないというのは変ですね。充実した、読み応えのある1章でございましたが、皆さんはこの一章を聞いてどう感じたでしょうか。俺はこの一章を読んでいて、ポッポポッポと心があったかくなってきましたね。やっぱりこういうことって素晴らしいなと、こう感じる一章でございました。昨日はね、ちょっと更新の方が滞ってしまったことを、これお詫びいたします。あと、コメントの方でね、ワイクさんが非常にたくさんのコメントをくださいました。誠にありがとうございます。今回はね、ちょっと一件一件返すのが時間の都合上難しいので、ここで感謝の意を述べさせていただきたいと思います。こうやってね、一件一件きちんとコメントくれるっていうのは本当にありがたいことで、毎回毎回感謝しているわけですけれども、こうやって聖書を通してね、クリスチャンの方と、もしくはノンクリスチャンの方と交流が持てるっていうのはね、やはりこのブログをやってる醍醐味だなと思いますので、ワイクさん以外にもどんどんどんどんとコメントをくださり、いろいろな交流が図れたのなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日は非常に長い時間になってしまいましたが、最後までお付き合いくださった方ありがとうございます。ということで、本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅梅梅サーティーでした。